知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は森翔子がお伝えします。今日は高山市消防本部予防課長の都築則明さんから、9月1日から21日にかけての住宅防火防災キャンペーンについてお話しいただきます。
高山市消防本部予防課の都築です。よろしくお願いします。
お願いします。住宅火災の予防に力を入れるということだと思いますけれども、住宅火災は特に多いんでしょうか？
高山市消防本部に関して言いますと、令和5年は火災29件のうち4件が住宅火災、令和6年は7月までの火災25件のうち8件が住宅火災でした。住宅ばかりでなく山火事や自動車などさまざまな火災が高山市でも起こっております。
そうなんですね。まあ、住宅での火災というのは住んでいた家から焼け出されてしまったりとか、やはり大事な家族の命が危険であったり、絶対に防ぎたいことではありますよね。
はい、その通りです。全国的にも火災の件数自体は減り続けているんですけど、
はい、
火災での死者の数は長年横ばいを続けているんです。令和5年全国での火災の件数が約3万9000件、そのうち約1万1000件が住宅火災なんですが、そこで977人もの死者が出てるんです。
977人とは随分と多い感じがしますが、
はい、
これはどのようなことが原因でしょうか？
原因としては、はい、そのほとんどが逃げ遅れ、中には衣服に火がついてしまった、そんな例もございます。実は977人のうち 74% にあたる727人が65歳以上の高齢者でした。この割合は年々少しずつですが上がってきております。
なるほど、まあ、高齢化が進んでいるっていうことが影響しているのかもしれませんけれども、何かいい方法はないかなと思ってしまいますね。
はい、
はい、
そこで毎年9月には住宅防火防災キャンペーンを全国的に行っております。
はい、
9月15日老人の日、9月16日敬老の日を含む期間で、住宅火災の防止や、もし火災になってしまった時にも怪我をすることなく逃げられるような対策を呼びかけております。
なるほど、住宅用火災警報器の設置とか点検については以前からお話をね、お知らせもしてみえますよね。
はい、その通りです。はい、住宅用火災警報器、通称住警器、これはもし火事が起きたとしても早く気がついて逃げられるよう設置が義務付けられているもので、寝室や逃げ道となる階段に取り付けなければなりません。
まさにこれは命を守るための大切なものですね。まあ、義務化されているものですから、すべてのお宅についているというふうに思っていいんでしょうか？
はい、今年市民の皆様にアンケートを取らせていただきました。
はい、
96% のお宅に重計器がついておりました。
うん、
これは全国的にも非常に高い設置率ではあるんですが、
はい、
中には重計器を知らないという方、
うん、
あるいは古くなったので外してしまった、そんな方もいらっしゃいました。
なるほど、まあ、自分や家族みんなの命を守るものですから、正しくつけて維持していきたいものですね。
その通りです。
はい、
重計器の設置が義務化されたのが平成18年のことですので、
うん、はい、
最初につけたものは電池切れや寿命を迎えております。
うんうん、
重計器は10年経ったら交換しなければなりません。
10年経ったら交換なんですね。はい、交換しなければいけないところを外したままの方がいらっしゃったということにもあるんですね。
はい、
はい、
他にも家をリフォームした時に外したままだった、家族が増えたけどその部屋にはつけていなかったなど、家の生活や状態が変わる時に見落とされがちということが分かりました。
まあ、生活が変わる時にはみんなの安全のためにも重計器に注意っていうことなんですね。
はい、今回のアンケートを機会に、点検したら故障に気がついた、そんなお話も聞くことができました。
はい、まあ、正しい場所につけるということだけではなくて、点検して故障や電池切れの場合は忘れずに交換するということなんですね。
はい、製品にもよりますが、紐を引っ張るとか、うん、ボタンを押すなど点検機能が必ずあります。
はい、わかりました。それでは老人の日や敬老の日がある9月に行うという住宅防火防災キャンペーンについてお聞かせいただけますか？
はい、住宅火災では高齢者の死亡が多いとお話ししたところですが、
はい、
老人の日敬老の日に 火の用心の贈り物、これを提案させていただきます。
はい、高齢の方に贈り物をしようっていうことなんですか。
はい、
はい、
家族が離れて住んでいて一人暮らしであったり、はい、高齢者だけの世帯も多いことかと思います。この機会に高齢のご家族が安心して暮らせるための防火防災用品をプレゼントしてはいかがでしょうか。
なるほど、お互いに安心して暮らせる素敵なプレゼントですね。はい、どのようなものがおすすめですか。
先ほどお話ししました重慶器、これの交換も大切ですし、
はい、
消火器、これも家庭用の小さくて軽いものやスプレー式のものなんかもあります。
そうですね、重い消火器はなかなか高齢の方には大変ですから、
はい、そうです、
はい、使いやすいものを選ぶといいということなんですね。
はい、
はい、
高齢者の逃げ遅れが多いとお話ししましたが、
はい、
例えばガスコンロや仏壇の灯明などから服に火がついてしまった、うん、そんな例もあるんです。
あ、それは危険ですね。それはとにかく注意しなければいけないと思いますけれども、これについては防ぐ方法はあるんですか。
はい、防炎品といいまして、
はい、
火のつきにくい布で作ったエプロンや割烹着、パジャマなどが市販されております。
はあ、防炎品、どうせ買うならこの防炎品というのを選ぶことで、まあ、大事な高齢の方の身の安全が守れるということなんですね。
はい、そのようにお勧めしております。
なるほど、
この防炎品はカーテンやカーペットも販売されておりまして、
はい、
もし火事になってしまった場合に、うん、火の広がりを大変遅らせる、そんな効果が期待できるものです。
その時間で、まあ、消火器で消し止めたり、はい、その時間で逃げたりということができるということなんですね。
はい、その通りです。
はい、
優れた製品が多くありますが、うん、なかなかきっかけがないと買うことができないかと思います。
はい、
市内のホームセンターなどでも、防災用品コーナーが大変充実しておりますので、ご自宅にも離れて住む家族にも、防火防災グッズをこの機会に揃えてはいかがでしょうか。
はい、よく見てみたら身近なお店でも買うことができるということなんですね。はい、今日のこのラジオを聞いたことがきっかけになって思い立った機会に火の用心の贈り物をしてくださると皆さんに良いですね。
はい、はい、ぜひこの住宅防火防災キャンペーンを機会としまして、
はい、
ご家族の安全を守る、そんな対策をしていただきたいと思います。
はい、
さてここまで重慶器、家庭用の消火器、防炎品をおすすめしてまいりましたが、
はい、
今日はもう一つおすすめしたいものがあります。
はい、
地震による火災の対策です。
能登半島地震でも輪島朝市の火災がとっても大きな被害をもたらしましたよね。
はい、
やはり地震の後には火災が起こりやすいということなんでしょうか。
はい、通電火災といいまして、
はい、
特に阪神淡路大震災の時に問題になりました。
はい、
大地震の時には停電になることが多いです。そこで家のさまざまな電気器具のスイッチを入れたままにして避難したとします。
うん、
しばらくして電力が復旧した時に家の中は地震で壊れたり散らかったりしたままですから、うん、ストーブやアイロンなどさまざまな電気器具が熱を持って周りのものに触れることによって火事になることを言います。
それは危険ですね。
はい、
これを防ぐにはどのようにしたらいいでしょうか。
地震が来た時にはまず姿勢を低くして頭を守る、シェイクアウトの姿勢を取ります。その後避難することとなりますが、その時に家の電力ブレーカーを切ってから逃げた方が良いということになります。しかし地震が起きた瞬間に家にいるとは限りません。
はい、
そこで地震の際に自動的にブレーカーを遮断する感震ブレーカーの取り付けをお勧めしております。
これは地震を感じるブレーカーという字ですよね。
はい、
家を留守にしていても自動的に通電火災を防げるということなんですか。
はい、その通りです。非常に安全性が高まると言えます。
はい、
分電盤を回収するもののほか、コンセントにつなぐものなどさまざまな製品がありますので、家の構造に合ったものを選んでください。自分で簡単につけられるものもありますので、
うん、
これもホームセンターや町の電気屋さんで相談していただくと良いかと思います。
いつ来るかわからない地震に対して家を耐震補強するなんてことも言われますけれども、火災についても備えるといいということなんですね。
はい、過去の災害から学んで自分自身や家族の命、大切な財産を守ることをこの機会に考えていただきたいと思います。
はい、今日は高山市消防本部予防課の続則明さんから住宅防火防災キャンペーンと地震火災予防のための感震ブレーカーについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。